皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしたか？美穂です。だいぶ前のことですが、我が家に遊びに来た友人が部屋のインテリアを褒めてくれたことがありました。褒めてもらって嬉しかったんですが、友人にこれってなんていうスタイルなの？と質問されたんです。ああ、みんなは雑誌とかを見てハワイアンスタイルとかアジアンスタイルとか好みのスタイルをまず決めてから、それに自分のインテリアを合わせているらしいということに初めて気がつきました。もちろんそれはいい方法だと思います。ただ私自身は自分の家は自分が居心地が良ければいいという基準だけだったので、ちょっと驚いたんです。日本では個性という時にインテリアのように〇〇スタイルといういくつかのサンプルがあって、そのサンプルの中から自分の好きなスタイルを選び、その枠の中に自分を入れ込むような印象があります。私は幼稚園の子供たちが大好きなんですね。なぜかというと、一人一人みんなものすごく個性的だからです。ただひたすらぐるぐる走り回り続ける子がいたり、一箇所にしゃがみ込んでひたすら土を掘り続ける子がいたり、見てるだけで嬉しくなりますよね。人の目に自分がどう映るのかをまだ意識していない幼稚園の子たちは個性の宝庫、みんなすっごく生き生きしています。でもあんなにキラキラしていた個性も、小学校に上がって同じ物差しで測られることになれるにつれて影を潜めていきます。私は誰でもキラキラした個性を生まれつき与えられているって思います。そしてもともとある既成の〇〇スタイルに自分の個性がぴったり当てはまるという人もいないのだと思います。でもどうして自分を一つのスタイルに当てはめようとしてしまうんでしょうか。それは素の自分に自信が持てないからかもしれません。素の自分をそのまま出したら、周りの人が離れていくかも、嫌われちゃうかもって思っているからかもしれません。でも本当は逆なのだと思います。そうです、素のあなたこそが素敵なんです。私たちが誰かと友達になるのは、その人が完璧な人だからじゃないですよね。その人といて楽しいとかほっとできるからですよね。本当はこうあってほしいけれど、そうではない自分を隠すよりも、私ってこんなところがあるんだ、私ってこんな人なんだと欠点と思える自分も受け入れて、そしてそれを周りの人にも伝えられる人は好かれる人なんです。周りの人があなたを見てほっとするからです。そしてそういうふうにできるときに、それは周りの人を引きつけるあなたのチャームポイントなのではないでしょうか。それが個性を生かすっていうことなのかなって思います。皆さんはどう感じましたか？大丈夫です。できます。ではまた。